確かにそうです。私たちは自分の宝物を決して傷がつかないように守ります。男の人で時々あるのが車が、宝物だと。で、高い外車なんか買ったりします。ちょっとでも傷がついたらすぐに持ってきて、あるいは自分で修理道具出してきて傷のない新品のようにする。もう人によっては土足禁止って、部屋の中が車の中が汚れることさえ嫌う。ましてや自分の子供が傷つくというようなことがあれば、もう元の傷もつかない状態に戻してくださいと、そういう病院をいくつも探しということを当然するでしょう。それより神様は私たちを傷のないものとして守ってくださり、傷あるものを傷なきものにとしてくださる。しかもそのことのためにご自分の一人子を十字架にかけ、さっきも言いましたように傷がついたら傷のないようにちゃんと磨いたり修理したりするはずなのに、その十字架の傷を受けたイエス様は私たちの救いの印として今何その傷を消さないでいてください。それほどまでに私たちを愛し、試練の中にも共にいてください。救いとなってください。ですからイザヤはその神様のことを、神我らと共にいます、インマヌエルの神と予言して、それがクリスマスに実現しましたとイエス様の弟子マタイは記しています。これが私たちの決して失われない望み、救いです。どのような困難の中に、7倍の燃える火の中に投げ入れられ、そこでいなければならないような、たとえそのようなことが起こっても神様は私たちと共に、スウェーデンのゴスペルシンガーで、生まれつき両腕がなく、また左足が半分の長さしかないという状態で生まれたレナ・アリアさんという方がおられます。この方のゴスペルシンガーというだけでなくて、10代20代の頃はパラリンピックの水泳の選手でもあった。でソウルオリンピック、ソウルパラリンピックでは3種目で入賞したという経歴も持っておられます。でも不思議な縁があって何度も日本に来日し、でまたパラリンピックに出場した選手でもあるということで、長野のパラリンピックの時にゲストで招かれてコンサートをしたということもあります。そのようにすごいアグレッシブな、両手がなくても、スポーツに、ゴスペルシンガーとして活動する、かなりチャレンジ精神がある。でもだからといって特別な人ではない。そんな彼女 もうハンディキャップのない体にしてくれたらと神様に祈ったこともあると言います。腕があったらもっといろんなことができる。そうなればまさに奇跡ではないですかと。しかし今の自分の姿でも神様が共にいてくださるということは、やはりそれも一つの奇跡だと思います。そして、潜水事故のために体が麻痺してしまったアメリカのジョニー・イーレクソン・ダダという方がおられるんですけども、その方の言葉を引用しています。彼女はこう語ったそうです。神様が私を治療してくださったらきっととても幸せに感じるだろうと思いますけれども、私が困難な状況の中でも幸せに暮らすことができるということは、神様がどれほど偉大であるかということを示してあまりがあります。そしてマリエナ・マリアさんは、私もそのように思います語るんです。一番の喜びはどんな時にも神様が傍らにおられること、 で実はそのソウルのパラリンピックに出場するということに関してレナ・マリアさんが非常に葛藤を覚えていたそうです。もう練習がきついからやめたい、その時もうすでにゴスペルシンガーとしてコンサート活動をしていた。でそして水泳の、しかもあのパラリンピック国際大会に出るわけですから、ね、もう練習も厳しい。で祈って私は、まあ、水泳というのはもう何歳でもできるものではないです。で歌は、まあ、かなり長いことできますし、で祈って私はシンガーで神様をお明かししたい。だからもう水泳をやめますと祈ったら、実はその2日後に電話があって、あなたのために祈っているものです、あなたのために励ましなさいと神様から告げられましたので電話しましたって言われて、でまあパラリンピックまではしよう。だけどすごい恐れがあった。その時に私はあなたと共に今この時共にいる、苦しみの中に共にいる、一番の喜びは神様が共におられることだ、神様は私を愛してくださり、何をもっても神様の愛は私から取り上げられない。そしてレーナ・マリアさんは、神様は私のベストフレンドですと、まあ、その時のことを後に歌にして、その証をなされておられます。もちろんいろんなことを願い、神様に祈ることも幸いですし、それが実現することはどんなにか素晴らしいことかと思います。しかしそうでな、たとえそうでなくても、私たちは忘れてはいけません。自分の願いが間違っていたからとか、願い方がおかしいからとか、あるいはある時の出来事がダメだから聞いてくださらないとか、決してそうではない。たとえそうでなくても、神様は私たちを愛しておられる。なぜ実現しないのか、その理由はわからないことが多いです。しかしたとえそうでなくても、神様は私と共にいてくださり、愛してくださり、私たちに最も良いことをしてくださいます。私たちもたとえそうでなくても神様を信じて、この方の祝福を受けるものでありたいと願います。お祈りをいたします。しかしたとえそうでなくても、おいご承知ください。私たちはあなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。天の父なる神様、私たちはたとえそうでなくてもと、なかなか言うことはできないものであることを思います。どうしてそうでないのですかと、本当にそのように思うこともたくさんあります。しかし主よ、あなたご自身十字架にかかられる前、たとえそうでなくても本当にいろんなことを思わされるその時であったと思います。なぜ弟子たちが一人も従ってついてこないのか、裏切りみんな逃げ去ってしまうのか、どうしてなのか、また誰か一人は理解者がいないのか、誰もどうしてイエス様が十字架にかかられるのか、その理由を知ろうともしない、そんなことあるはずがない。しかしたとえそうでなくても、あなたの御心がなりますようにと、私たちの救いのために傷を受け、私たちがこの罪の刑罰を受けないようにと、私たちが一切傷をつかない、傷つかない、傷も死にもない神のことになるように、私たちの苦しみを、刑罰を全て受けてくださったお方を、そのお方が私たちがどうあっても、たとえそうでなくても愛し、救い主にいてくださることを、そのお方がいつも共にいてくださることを 心から感謝いたします。あなたのこのご愛が全ての人に伝わるように、全ての人が信じることができるように道を開き、心の目を開き、あなたを受け入れるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。